ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間です。メインパーソナリティの筧でございます。そして本日もですね、はい、アシスタントパーソナリティは田中さんです。
五郎でございます。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は少し長い放送でしたね。
長い、熱くなっちゃった
熱くなっちゃいました、
ね、熱くなっちゃった
前回も基本的なビジネスマナーについてお伝えをしていきました。今日はですね、ビジネスマナーの続きをお伝えするのとともに、セールスマナーについてお伝えをしていきたいと思います。ビジネスマナーの続きなんですが、まず電話応対についてお話をしていきたいと思うんですが、田中さん、電話応対は得意ですか？
得意ですね。
わ
あ、比較的
素晴らしいですね電話応対はですね、電話は顔が見えない分、話し方一つで相手の心象を良くも悪くもしてしまうコミュニケーションツールです。細心の注意を払って応対するようにしましょうということで、まず電話の受け方ですね。電話、まず一つ目、電話が鳴ったら3回以内に出ましょう。すぐ出ることがとても大切ですね。そして相手が名乗ったら、相手の社名と名前を復唱して確認しましょう。例えば、私トランスエージェントの筧と申しますというふうに言われたら、
トランスエージェントの筧様でございます、
ね、そうでございますで、よくですね、私もお電話する機会の方が多いもんですから、はい、確認されないことの方が多くてですね、で、取り次いでいただいた時に、再度言っても伝わってないとかいうことがありますね、うんうんうん、ですので、ここでお伝えをしたいのは、他がやってないから私がやらなくていいってことではなくて、もし日本人の総経理から問い合わせが来た時にですね、良い取り次ぎ方をすると、その会社の株も上がりますし、
一気に評価上がります。
上がりますよね、うん、あなたのところ素晴らしいねというふうになりますよね、うんうん、これは日本語でも中国語でも一緒だと思うんですね、
うん、
要は組織として対応するということが重要なポイントで、これは自分に関係のない案件だから適当にやるっていうことではやっぱりダメなんですね、
はい、
会社の人間として最低限のマナーとしてちゃんとやっていきましょうと。で、必ずですね、相手が名乗ったら、相手の会社名、名前を復唱して確認をした上で挨拶をしていきましょうと。で、電話の取り次ぎ方です、これ3つございます。名指し人の名前を確認しましょう。例えば、営業部の田中さんお願いしますと言ったら、営業部の田中でございますねというふうに確認をした上で、断ってから受話器を保留の状態にします。少々お待ちくださいと言って保留の状態にして、で、取り次ぐ相手に電話をかけてきた人の情報を正確に伝えましょうと、このような流れになっております。そして名指し人が不在の場合、これどのように対応するかというと、まずお詫びをしましょう。申し訳ございません、不在の理由を伝えておきましょう。ただいま会議中でございます。ただいま外出中でございます。ただいまあいにく席を外しておりますという場合に、予定を伝えましょう。3時頃には戻る予定ですよとか、6時の記者予定でございますとか、少々電話が長引きそうですがと、こういうような形でお伝えをした上で意向を聞きましょう。戻り次第こちらからご連絡をさせていただきましょうかとか、電話が終わり次第お電話差し上げましょうか、お差し支えなければご用件を受けたまわりますがと、このような形で聞いた上で相手の電話番号を確認しましょう。念のためお電話番号をお願いいたしますと。そして、受けたまわったですね、自分の名前を名乗ります。私は何々と申します。もしくは、お電話は筧が受けたまりました。そして終わりの挨拶をする。お電話ありがとうございました、失礼いたしますと、このようにするんですね。で、詳細の内容に関してはまたリアルのワンパイ衝動会で一緒に練習をしていきたいと思うんですが、ここで私が皆さんのマインドセットをしていただきたいところで言うと、意向を聞くというところですね。要は相手の要件をしっかり聞く、もしくは、お電話かけ直した方がよろしいですかと、このように次のネクストアクションをですね、不在を伝えるだけではなくて、お客様にとって自分自身から自発的にネクストアクションを取っていくっていうことがとても大切だと思います。これは重要なポイントですので覚えておいていただきたいですね、うん、 よく移行聞かれないまま切られちゃうこと多いですからね。
多いですね。あとなんか本当に今日中に返信が欲しいのかとかを、温度感読めずに、
そうですよね、バシャンって切られちゃうとか、とか、ね、あ、となるとこの会社ってなんか情報共有する、すでに常にされてないんだなとか、
う
ん
う
ん、
っていう印象になっちゃうね、
ということになってしまうので、まあ、全体的にその会社 の良さを伝えていくってなった時に、まあ、中にいる人の営業の仕方っていうこともとても大切ですし、もちろん自分自身が外勤してない時に、内勤の時にですね、電話を受ける電話一本でもですね、命を込めて、命かけて
や
ってい くと、魂を込めてやっていくと、やっていくことがとても大切なんですね。はい。そして、もう一つは名刺交換です。名刺交換とても難しいですよね。田中さん得意ですか、名刺交換？
比較的
やっぱりそうですね、もう幾度となく名刺交換してきましたからね。
名刺交換するマジックまで覚えて、
さすが、
まあ、どうでもいい補足ですけど、ね、
で、はい、あのセールスの教科書はこのようにお伝えをしております、はい、通常初対面の人と会ったら名刺交換をして、お互いに会社名や役職名、名前を確認します。日本では名刺はその人の分身という人もいるぐらいですので、大切に取り扱わなければなりません。では名刺を渡すとき、まず起立、立った状態で必ず名刺交換をしましょう。そして自分の会社名、所属名、氏名を名乗りながら一歩前に出て相手に近づきましょう。はじめまして、私トランスエージェントの筧でございますと。で、名刺の向きを相手の方に向け、右手で名刺の右端を持ち、左手を右手に添えるようにして相手の胸の高さに差し出しましょう。挨拶し一礼する。相手が複数いる場合には上位者から順に渡しましょう。で、名刺を受け取るときはどうするか。両手で受け取りましょう。そして相手の会社名、所属、名前を確認し、少し下がってよろしくお願いいたしますと言ってお辞儀をしましょう。相手の名前の読み方がわからない場合には、その場で何とお読みすればよろしいでしょうかと確認しましょう。名刺交換など打ち合わせなどをする場合には、もらった名刺をすぐ名刺入れにしまわず手元に置くようにしましょう。名刺入れの上に名刺を載せておきましょうと。複数の人と名刺交換をした場合には、着席した座席の順番通りに名刺を並べておくと相手の名前を間違える心配がありませんと、これはですね、まず名刺を渡して、そして名刺を受け取るっていう場合ですね。ただ多くの場合がこういう状況です。名刺を渡しながら受け取ることの方が多いですね。どうぞとこういうような状況があると思いますのでその場合、時間がない場合などの、ね、簡略的な受け渡し方法もございます。まず起立して、自分の会社名、氏名を名乗りながら一歩前に出て相手に近づくと。相手が名乗るのを待ち、相手が名刺を差し出したら、自分も同時に相手の左手に向かって名刺を差し出していきましょう。名刺入れを差し出していきましょうと。で、名刺の、相手の名刺を左手で受け取り、よろしくお願いいたしますと言って一礼しますと。これもリアルで練習しないとわからない問題です、
ね、これ意外と1年生とかね、慣れないと、
ってノッキングしちゃうんですよねだからどうしてもこう両手でやろうとしてしまうってことがあるんですけど、
そこは臨機応変に、
そうなんです。だから失礼のないようにするっていうのがビジネスマナー、まあ、原点にならないようにするっていうことが大切なポイントです。ここでお伝えをするのは、必ず相手に名刺を向けるってことが大切ですね。たまに逆側で向けてる方いますから、これも全然アウトですから、
そこは注意しましょう。
これ注意しましょう。で、あとはいただくときは必ず名刺入れに載せていただくと、そして片手で最初受け取っても頂戴いたしますとなったときには両手で頂戴いたしますと、ありがとうございますと、名刺は相手の分身ですからね、命をいただいたというふうな、そういった態度を見せるということがとても大切です。まあ、以上が名刺交換、そしてビジネスマナーですね。前回からお伝えをしてきた、内容なんですけども、とても気をつけるべきポイントが多いですね。
多いですね
これが自然にできるようになるためには、ね、やっぱり数をこなすっていうことが大切です。
で、数しかない、
これ。そうで、数をこなしていくときに、やらされ感でやるんじゃなくて、意識的に自分がやっていくことで短期間でマスターができますので、ぜひ皆さん意識的にやってきたらいただきたいなというふうに思います。
はい。
ではですね、次はセールスマナーについてお伝えをしていきたいと思うんですが、セールスマナーは顧客からの信頼を勝ち取るためのマナーです。で、セールスマナーを習得している人は顧客に堂々とした人、 自信にあふれた人という印象を与えるため、商談を有利に進めることができます。どんな商品を購入するとしても、顧客は購入に対して常に不安を抱えています。自分は良い買い物ができるんだろうか、買い物失敗しないだろうかという不安は、商品が高額になればなるほど大きくなります。その不安を乗り越えて購入に踏み切る助けになるのがセールスマナーであり、セールスの好業績者たちが意識的にも無意識的にも実践しているものです。ということで、今までのセールスマナーというもの、あ、すみません、ビジネスマナーというのは減点対象ということですね。で、このセールスマナーというのはどちらかというと加点対象みたいな感じです。要は同じことをやったとしても、このセールスマナーがしっかりできている人とそうでない人では結果が大きく作用されてしまうということが言えますね。ということで、実際のセールスマナーについてお伝えをしていきたいと思うんですが、一つ目は何かというと、アイコンタクト。
アイコンタクトか。
これはやはりアイコンタクトせずにですね、ずっと下向いてやってる人と、しっかり相手の目を見て訴えかけるようにお話ができる人では大きく違いますね。あともう一つは名前の語りかけです。
ああ、なるほど。
何々部長はどう思われますか、田中さんはどう思われますか、こういうようなことで常に名前を呼びかけていくっていうことは、その相手に対してですね、とても良い印象を与えていきます。で、特にお客さんはですね、自分に対するメッセージだという印象が強くなり、営業担当者の話の内容がより深く心に入るようになりますと。ただここで名前を間違えてしまったら意味がないです。
そこなんです。
ここで中田さんにとってはですね、
いや
お
い
前
やい
ど
や、
こ見
中
て
田
ん
じゃ
だっ
ない
ていう
し。
話になって、
そこでいくと、僕さっきの名刺の置き方で置き方間違えちゃっ
ちゃう
た
と
ここにつながっちゃう可能性があるん
あり
で、
ます、あります。
そ
で
こ
すの
注意し
で、
てい
そ
きま
う
しょ
そうなんです。だから名刺交換ってとても重要
重
なん
要
で
です すね。
ね。というようなことですね。そして次が良質のものを身につけると。で、これはですね、人格とその人の持ち物質が必ずしも一致するわけではありませんが、人は持ち物によって相手のステータスや信用度を推測しますと。で、営業担当者の場合、良質のものを身につけていることが収入の良さを連想させます。そして営業成績が良いこと、顧客に対して良質のサービスを提供していることをイメージさせますということで、例えばですね、大切な、顧客に会う時にですね、スーパーマーケットの買い物袋をバッグ代わりに出向いていく人はないですよね。
ないですね、さすがにね。
そういうことを言いたいんです。
なるほど。
で、このセールスの教科書で伝えていることでいうと、見込み客の前で身につけることを避けた方が良いアイテムとして挙げているものとして、試供品のボールペン、例えば なんとかクラブとか書いてあったりとかするものですね。とか、お客様からいただいたとしても、これコンペティターに行くこともありますから、
なるほどですね。
そういったものはちょっと避けた方がいいでしょう。あとは懸賞で当てた企業名や商品名の入ったグッズとか、人形やマスコット、低俗なことが記載された雑誌、新聞、過剰な装飾のついた携帯ストラップ、タレントの写真やグラビアと、これらのアイテムは営業担当者に対する顧客のイメージをより低下させ、説得力を損なうもので、信頼や尊敬を勝ち取ることにを困難にしますよということですね。これもちょっと気をつけてみてください。ただこれね、はっきり言ってですね、モン
難
ブラ
しい
ン
んだよ
の
ね、
ボ
こ
ール
れ
ペ
ね。
ンとか持った方がいいのかってなると、身の丈に合ってない場合がありますからね。で、やっぱり
とかね、
普通の
普通の
ペン
ボールペン
で、
ね。
ボールペンでいいんです。書きやすいボールペン。だから試供品とかになっちゃうと、それがまた違うよっていう
そうっす
話です
ね。
ね。もう過度に意識する必要ないんですけども、相手にその悪い印象を与えないようにしましょうという
そこ
こと
で
です
よ
すね。
ね。
そして服装と。これですね、服も質の良いものを身につけるようにしてくださいと。贅沢品である必要はありませんが、仕立ての良い体型に合った服を着ることが重要と。で、色は極力彩度の高い明るい色を選んでくださいと。で、男性の場合はスーツ、黒い色スーツを着る場合は中のシャツをですね、明るくしていきましょうと。田中さん今日ピンク色着て
ピン
ます
ク
が、こういったも、私
勝
の
負わいせ
青と
つ
かですね。そう。で、ここで前回もお伝えしましたが、赤ずくめとかね、
赤ずくめ
黒ずくめ、
黒ず
こ
く
れは避けましょ
避けましょう
う。
とね。
で、次に挙げられているのが大きな声と大きな文字です。
文字ほう
で、大きく聞き取りやすい声で話すようにしてくださいと。 これはよくわかりますよね、
はい、
声が小さく発音が不明確な営業担当者は顧客に集中力を奪うので、顧客の集中力を奪うのでそれだけで顧客を疲れさせてしまうと。また、うん、何か紙面に物を書くときには大きな文字で書くことの方がいいでしょうと、こういうふうに、うん、まあ、セールスの教科書では言っています。まあ、要は相手に分かっているということを見せるためかもしれないですね、う
ん、こんな感じですかね、
はい、
あ、
なるほど、ありがとうございます。そして次、まあ、いつも話し合ってることですが、はい、体重管理、体型管理ですね。
あ、体型管理、
これ健康的な範囲を超えて太っている人は自己管理ができない人、顧客ではなく自分の楽しみを優先させる人という印象を与えかねません。また度が過ぎるほど酒やタバコを好む人も自己管理ができない人というイメージを与える可能性があります。セールスの好業績者の中に肥満の人、何かの中毒になっている人というのはほとんど存在しませんと、
うん、
このような感じでですね、まあ言ってみたら当たり前のことなのかもしれませんが、
はい、
気をつけておかないとやっぱりダメっていうこと多々挙げられますね。
ありますね。
アイコンタクト、名前の語りかけ、そして良質のものを身につけ、服装、大きな声、大きな文字、そして体重管理、体型管理ですね。
深い、
はい、要は営業っていうのはとてもこう自分を律していかないと
ですね、
好業績は得られないという
ですよね。
厳しくもただとはいえですね、やるとこう達成感のある仕事であるということが分かったかと思います、
うん
うんうん、ぜひですね、これから営業していく方はですね、こういったことに気をつけながら一緒にお互い自分をね高めていければな、こういうふうに思っております、はい、では今日はですね以上でございます。
はい、
大変お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。シンクーラー。